おはようございます。
パウロは第2回の伝道旅行でシルワノとテモテを伴ってテサロニケに伝道し、そして少数のユダヤ教徒と多数のギリシャ人改宗者によって教会を建てました。使徒言行録の記事によれば、それはたった3週間で3回の安息日を通して、成した事柄でありました。パウロはできたばかりの教会をさらに育て養う間もなく迫害に遭遇してテサロニケを後にすることになりました。その迫害者たちはテサロニケの町に影響力を持っていたユダヤ人でした。ユダヤ人たちでした。彼らはパウロたちのことを妬み、ならず者を抱き込んで暴動を起こし、そしてその責任をパウロとシルワノ、シルワノというのはシラスのことですね、シラスに、今この二人に押し付けて、世間を騒がせている輩でイエスという別の王がいると言っていると触れ回ったということでした。テサロニケの当局者は動揺してその教会の人たちを捕らえて保証金を取った上で釈放したというふうに記されています。心配だっただろうなと思います。寝ても覚めても短い期間に信仰を持ったと言えても信仰を持ったと言えても、その期間の短さ、そして聖書に精通しているユダヤ人たちだということではなくて、主に多かったのはギリシャ人の改宗者たちだったということでした。パウロたちはギリシャに向かいます。その時に取った行動がテモテをテサロニケに再び使わすという、そのようなことでした。教会の人たちはその迫害に耐えて信仰を保ち、そして教会としての歩みをしっかり保っていたということでありました。忍耐するというのは私たちの信仰の歩みにいつもつきまとうという言い方がいいのか、伴っているという言い方がいいのか、その感じ方によるのかもしれませんが、しかし忍耐はつきものですね。信仰があるのだから忍耐しないで済むはずだというのはどうかと。テモテはパウロに2つの質問を持って帰りました。一つはキリストの再臨の時期について、もう一つはすでに他界した者たちは再臨に預かりえないのではないかというものでした。このテサロニケの第一の手紙はこの問いに対して発信したものでありました。いわゆるパウロの応答でありました。 再臨の事柄についてはいつかまたお話しするとして、今日は選ばせていただいた御言葉を学びたいと思っています。主は私たちのために死んでくださった。パウロは忍耐に次ぐ忍耐を余儀なくされていたテサロニケの教会の人たちにそう示しました。死んでくださった、それは十字架に死んでくださったというふうに多くの人々は捉えていたと思います。教会のテーマに対してこの前の箇所で親身に対応するパウロの言葉を聞いた上で、パウロはあなた方も復活に預かるんですよということを伝えず、むしろ主は私たちのために死んでくださったと説いたんです。そのお話は、示された言葉は聞いた人たちにとってそのイエス・キリストの十字架の死の意味を思い起こさせたと思います。一人一人に対して告げられている言葉だと認識したと思います。このことに触れているから、このテサロニケの教会の人たちは強い迫害に対しても忍耐し受け止めることができたのではないだろうか。イエス様の死を通して自身心に刻むさまざまなことが思い起こすことができたと思います。パウロは主の死を通して神の愛と恵みに触れました。彼は神の前に自分の罪を悔い改めたものです。教会に対する迫害者であったにもかかわらず、その的外れな罪を許され、受け入れられ、福音を伝える者として、使徒として立てられたということであります。180度の転換を許され、神に信頼され、用いられて、その賜物は将来にわたって広く深く必要とされたんです。キリスト教会の技のために彼の存在は大きいものとなりました。私たちのために主は死んでくださった。この事柄はしっかり一人一人が向き合わなければならない事柄です。そしてパウロはこう言うんです。主は三日目によみがえられたとは言わず、主と共に生きる、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためなんだ 復活して神の皆を賛美して神の栄光に預かっていく、それは本当に大事なイメージだとは思いますけれども、パウロが言いたいのは、目覚めていても眠っていても、もう少し言うと生きていても死んでいてもということかもしれませんが、主と共に生きるんだ、死んで墓場に下っても主が共にいますということを言っているように思います。パウロ自身が十字架につけられた方をリアルに覚えていたと思いますが、そのテサロニケで受けた迫害、患難、その際に彼は主が共におられるとやっぱり信じることができたと思うんです。そして信じることの中で本当に自分は神に愛されているなと、まあ深く覚えることができたのではないだろうかと思います。このテサロニケの手紙は、新約聖書の中で一番古い書物になっています。新約聖書で一番先に書かれたものだということです。荒削りなものがあるかもしれませんが、でもしっかり的を絞って読み取ると、なるほどなということが浮かび上がってきます。パウロはこの後コリント書を書き、ガラテヤ書を書き、ロマ書を書くんですね。だんだんに彼の考えや、そして希望すること、そういうものが進んでいきますよね。パウロはロマ書の中で自分の自己紹介と言える、そういう書物手紙の中でこう言うんです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か行き詰まりか迫害か飢えか裸か危険か剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて私たちは、私たちを愛してくださった方によって、輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も、命も、天使も、支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。初代教会は私たちの想像を超えて忍耐することが多かったと思います。想像する それをはるかに超えて忍耐すべきことが多かったと思います。パウロはそれらすべてのことを経験しながら、私たちを愛してくださった方によって価値得て余りがあるって言うんです。腰砕けになりそうなことが我々にもありますよね。尻尾巻いて逃げ去りたいと思うような、そのようなことに遭遇する、そんなこともありそうですよね。そんな弱い私たちはこの愛にふさわしくないなんて思うことがあるかもしれませんが、しかしパウロはそれでも価値得て余りあるんですよと伝えるんです。どう思いますか？ふさわしくないと思えるような自分でも、そのようなあなたを神は愛してくださっているってパウロは伝えているんです。テサロニケの教会の人たちに復活のことを声高に言ってるんじゃないんですね。とても大事な信仰の事柄ですけれども、復活のことではない、あなたは神に愛されています、そのことを暗に伝えている。厳しいところを通ってきた教会の人たちに、あなた方は本当に愛されています、大事なことをしっかり心の内にグリップできていますね、そう伝えているんだと思うんです。主と共に生きる、それは永遠の命をいただいて共に生きるという意味を持っていますけれども、しかし重要なことは私たちを愛してくださっている主が共におられるということです。それは死んでも、あるいは生きていても常に共にありますよということを伝えているんだと思うんですね。このことをまた大事にしていきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、瀬戸つかねさんのことを神様が証しをさせてくださり感謝いたします。病に倒れながらも果敢にあなたを信じようとする、その思いがありました。そんなことを、そんな姉妹のことを神様は捉えてくださっていることを私たちは信じることができます。私たちのために十字架にかかって死んでくださった主が共におられますから感謝です。私たち自身も本当に身旨に沿ってあなたの愛に預かって歩み続けたいと願っています。どうぞ一人一人の歩みに伴ってください。また私たちのために主が死んでくださったということをさらに覚えて、そのことを私たちがその意味を心に深く知ることができますように、またそのこともお導きください。今日ここに集うことができたことを心から感謝いたします。この祈りをここに集いましたお一人お一人の祈りに合わせてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。